聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第11章1節から13節。イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言った。そこでイエスは言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日与えてください。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを誘惑に合わせないでください。また弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを三つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。するとその人は家の中から答えるに違いない、面倒をかけないでください、もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています、起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく、その人は友達だからということでは、起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。教会でまだ洗礼を受けていないけれども神様を求め、信仰を求めて教会に集う人たちのことを求道者と呼ぶことがあります。道を求めるものと書いて求道者で、求道中の方、また洗礼や信仰告白に向けて準備をしている方々に、私がよく申し上げるのは、祈ることを学んでほしいということです。祈ることは洗礼を受けてからすること、また信仰告白してからすることというのではないんですね。すでに神様を求めて歩むその中で、実際に祈りながら歩んでいくのです。神様、あなたのことを分からせてください。神様、あなたのことを信じさせてください。私のすべてを神様、あなたにお委ねすることができるようにしてください。そのように祈りつつ、御言葉を聞き、御言葉に学んでいくのです。ところで私たちは、自分が初めて神様に祈った日のことを覚えておられるでしょうか。私はキリスト者の家庭でしたから、きっと幼い頃に初めて自分の言葉で祈ったと思いますけれども、残念ながらその記憶はありません。大人になってから教会に来た人にとっては、初めて捧げた祈り、その時の思いというのを鮮明に覚えている、そういう方もおられることでしょう。ある祈りの本に書かれていたことですが、求道中のある方が神様と初めて呼ぶことができた時に、嬉しさのあまり涙を流した、そういうエピソードが記されていました。キリスト者として長く歩みを重ねておられる方にとりましては、神様と呼ぶことぐらい、これは何でもないようなこと、言い方は悪いですけれども、お祈りの枕言葉のようなものとして受け止めているところがあるかもしれません。でもその人にとっては、一言神様と呼ぶことが涙するほどの大きな喜びであったというんです。なぜそこまで喜んだのかは書かれていませんでしたから、わかりませんけれども、勇気を持って神の名を呼ぶことができたということよりも、その人にとって神様がどなたであるのか、自分にとって神様がどなたであるのか、そのことがよく分かったからなんだと思います。イエス様を与えてくださるほどに自分のことを愛してくださり、すべてを受け入れ許してくださる。そのような神の名を呼ぶときに心が動かないということはありえないことなんだ。そのことをその本を読みながら改めて私自身思わされたわけです。私どもはどのような思いで普段神様を呼んでいるでしょうか。 祈りの心というのはもしかしたら誰もが持っているそのようなものではないかと思います。まあ、別に教会に行かなくてもキリスト者でなくても祈ることができるという人はたくさんいるのではないかと思います。ただその場合の祈りというのは自分の心の中にある思いや自分の心の中にある願いを言葉にすること、それが祈りなのではないでしょうか。自分の祈りに耳を傾けてくれるのが誰であるのか、そのようなことはあまり気にしないのだと思います。祈りを捧げる相手、祈りを聞いてくださるその相手が神でも仏でもいいんです。とにかく自分の願いを聞いてくれて叶えてくれる存在こそが私にとって神なのだ、多くの人がそう考えているのだと思います。しかし私どもキリスト者にとりましては、そんなことはないんですね。私どもはいつも誰に祈っているか、そのことを明確に知って祈っているのです。つまり祈りを聞いてくださる神様が私にとってどのような神様であるのか、そのことを十分知ったところで祈りを捧げているということです。その時に私どもは自分の願いが聞かれるか聞かれないかということを超えて、ただ神様との関係、ただ神様との交わりの中に生かされていたならば、もうそれで十分ではないか、あとは神様が必要なものを私に備えてくださるんだから、そのことに期待をしよう、そのような神様への信頼へと導かれていくのだと思います。で、本日はルカによる福音書第11章の御言葉を読みました。いつものようにシエスは祈っておられたんです。そのお祈りが終わると弟子の一人が主にお願いするんですね。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください、私たちにも祈りを教えてください、そういうわけですね。で、弟子たちはこれまで祈ったことがなかったんでしょうか。そんなことはなかったと思います。ユダヤ人ですから幼い頃から祈りを学び祈りの生活をしていたことでありましょう。けれどもシエスが捧げておられる祈りを聞いたとき、自分たちとは決定的に違う、そのことを感じたのだと思います。シエスがお語りになること、シエスがなさること、どれも素晴らしい言葉であり素晴らしい御業でありました。それと並ぶぐらいシエスの祈りは不思議な魅力があったのでありましょう。それでぜひ自分たちもシエスから祈りを学びたい、そう願ったのです。祈りというのは誰でもできる、そう思われがちですけれども、本当はそうでないということをここから学ぶことができます。つまり祈りというのはシエスから教えていただかないと本当は祈ることができないということです。だから祈ることができる、私たちが普段祈っているというのはすでにそこにシエスの働きがあるということなのであって、もうそれだけで豊かな恵みであるということです。そして私たちにも祈りを教えてください。この弟子の言葉そのものがすでに祈りの言葉になっているということに気づかされます。ここで思わされますことは、普段私どもはこの時の弟子たちのように、私たちにも祈りを教えてくださいと本当に切実な思いで祈っているかどうかということです。もう自分はキリスト者として長い歩みを重ねているから、わざわざ祈りを学ぶ必要はない、そう考えている人もいるかもしれません。あるいは熱心に祈りを捧げなくても案外うまく生きていくことができる、だからそこまで祈りを大切にしない、そう思っている人もいるかもしれません。でもそうではないということです。私たちにも祈りを教えてくださいというのは、祈ることなしには私たちは生きていくことができませんということなんです。祈りと私たちの命、信仰の命に関わる大切なことだということです。私どもが生きることと祈ることは一つのことです。祈ることは呼吸をすること、そのようにも言われます。呼吸をしないと死んでしまいます。死んでしまうように、祈りをしないと必ず信仰の命というのは萎えてしまいます。洗礼を受けたり信仰告白をしたら祈りの生活はそれでおしまいということではありません。むしろここから長い信仰生活が始まります。主イエスと共にある歩みが始まります。その中心に祈りの生活があるのです。ではそこで何を祈ったらよいのでしょうか。もちろん自分の心の中にある思いを神様に打ち明けることもできるでありましょう。また教会のため、地域やこの世界のために鳥なしの祈りを捧げることもできるでありましょう。けれども実はそれらをすべて含めた 祈りというものがあります。それが2節から4節に記されている祈りです。そこでイエスは言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日与えてください。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを誘惑に合わせないでください。これは、いわゆる主の祈りと呼ばれる祈りですね。マタイによる福音書第6章にも同じことが記されています。主の祈り、これは礼拝や教会の集会の中で一番よく捧げられている祈り、そう言っても良いと思います。これほど祈られている祈りというのは他にないでありましょう。普段の生活の中でも一番よく捧げられている祈りかもしれません。で、教会の礼拝に出席し続けますと、自然とこの主の祈りを覚えるようになります。でも、ある人は主の祈りは覚えるのがとても難しいのではないか。この時教えられた弟子たちもですね、すぐに主の祈りを覚えることができなかったのではないか、そんなことを言っているんですね。今の私たちにとってはどうでしょうか。主の祈りの言葉は、言葉が古い、文語体で書かれていますから、そういう意味で、覚えづらいということもあるかもしれませんけれども、問題の本質はそういうことではないんですね。で、主の祈りを覚えるのがなぜ難しいかというと、祈りの内容そのものが私たちの心の動きに逆らってくる。だから覚えづらい、その人はそういうわけです。そしてその人がもし主の祈りがこんな祈りだったら、逆に私たちはすぐに覚えることができるだろう。そう言って主の祈りを次のように言い換えるんですね。主の祈りの文言は修法の理面に記されていますけれども、それと全く正反対の祈りをその人は言っているわけです。で、こんな祈りなんですね。そばにいてくださる私の神よ、私の名を覚えてください。私の縄張りが大きくなりますように、私の願いが実現しますように、私に一生の糧を与えてください。私に罪を犯す者をあなたが罰し、私の正しさを認めてください。私が誘惑にあって悪に溺れても私だけは見逃してください。国と力と栄えとは限りなく私のものであるべきだからです。面白い祈りですけれども、案外こちらの方が心にスーッと落ちる、覚えやすい、そういう人がいるかもしれません。でも主の祈りは全くこれと違う生き方を迫ってくるわけですね。私たちの中にはない、私たちの心の中にはない、ある特別な祈りを迫ってくる。それが主の祈りというこ主の祈りであるということです。分かりやすく言えば、自分中心ではなく神中心に生きる生き方をですね、この主の祈りは私たちに迫ってくるということです。主の祈りの内容について一つ一つ解説する時間はありませんけれども、この主の祈りを祈ることによって私たちの生き方も変えられていくのです。自分よりも神を大切にして生きるようになるのです。そしてそのことが結局は自分を大切にして生きることなんだ、そのことが分かるようになるんですね。そして主の祈りを祈るとき、私どもは一人ではないんです。教会の仲間と共に祈るということもありますけれども、この主の祈りそのものを教えてくださった主イエスの肉声がいつも私たちが主の祈りを祈るたびに響いているということです。この主の祈りを祈りながら、主イエスは私たちと共に信仰の歩みをしてくださるのです。さて、主イエスの祈りについての教えはまだ続きます。で、4節までは主の祈りの中に現れていましたように、祈りの言葉ですね、祈りの言葉、また祈りの内容、そのことについての教えでありましたけれども、5節以下ではまた新たにこの祈りの姿勢、祈りの態度についての教えがまた続けて語られていくわけです。で、主イエスはここで一つの例え話をなさいました。旅の中にあった友達が真夜中に自分のところにやってくるのです。昼間に旅をするのは暑かったので、その人は夕方から旅に出たのでしょう。すっかり辺りは暗くなってしまいました。泊まる場所もないので友達のところを訪ねたのでありましょう。そして当時、旅人をもてなすというのは人々の務めであり、 その人の命そのものを助ける、そのことを意味するぐらい、まあ、大切なこととされていました。訪ねてきた友達に、さあゆっくり休んでもらおう、そしてちょっとした食事でも出そうか、そう思ったんですけれども、あいにくパンが一つもなかった。もてなすだけの十分なものがですね、手元になかったわけです。それでこの友達は別の友達のところに行って、パンを3つ貸してもらおうと思ったというんです。しかしその友達は、もう今は真夜中だし、鍵を開けるのも大変だし、部屋に明かりを再びつけたり、パンを探すのにバタバタしたら自分の子供が起きるから、パンをあげることはできないというんです。でそのような話をなさってから、主イエスはこうおっしゃいました。8節、しかし言っておく、その人は友達だからということでは、起きて何か与えるようなことはしなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。パンをあげるのは友達だからという理由でそうするのではないというんですね。そうではなくて、必要に頼むから、必要に頼むからそれを与えるというんです。必要に頼むかどうか、そのことにかかっているというんですね。ところでパンをくれる友達というのは、これは神様のことですが、そうしますと別に神様は私たちのことをともとも何とも思っていない、しつこく頼むからいやいやパンをあげる、願いを聞いてあげる、そういうことをここで言おうとしているんだろうか、そういうふうに思ってしまうかもしれませんが、決してそうではないですね。私たちにとっての神様というのは、主の祈りの初めの部分にもありましたように、父よと呼ぶことができるお方です。父というのはアラム語でアッパと言います。英語で言えばパパという言葉ですね。私どもと神様の関係は、幼子がお父さんのことをパパと親しみを込めて呼ぶことができるほどの豊かな交わりの中に置かれているということです。私どもがしつこくてうるさいから祈りを聞いてあげようというのではないんです。後で触れますが、13節にありますように、我が子に良いものを与えてくださる、それが神様ですね。それは父としての愛から、父としての喜びからそうしてくださることなんです。そのことを理解した上で、必要に頼むというのはどういうことでしょうか。必要に頼むというこの主イエスの言葉の中に、私どもの祈りの姿勢を問う、そのような主の思いが込められているのだと思います。つまり、あなた方は真剣に祈っているか、あなた方は熱心に祈っているか、そのことを率直に問うておられるのだと思います。しかも必要に頼むというのは、これは恥知らずという意味がございます。恥知らず、恥知らずなほど熱心に祈っているか、そのことを問うておられるんです。主イエスはマタイによる福音書の中で、神様という方は私たちが願う前から、私たちに必要なものが何であるのかご存知である、そうおっしゃいました。そういう言葉を聞いて、それだったら別に祈らなくてもいいじゃないか、そういうことになるかもしれませんが、主イエスはそうではなくて、神様あなたの必要を知っていてくださる、だから祈りなさい、だから祈りなさい、そうおっしゃいました。でも私どもはそのことをつい忘れてしまいます。私たちの神様はご自分の子供である私たちをひどい目に遭わせることなどなさらない。祈っても祈らなくても神様は最善を尽くしてくださるんだから、そう思ってつい甘えてしまう、祈ることをやめてしまうんです。いや、私は毎日祈っています、そういう人であっても、祈り続けることに疲れを覚えたり、祈ってもなかなか聞かれない現実を見て神様のことを疑ってしまう、そういうこともあるのだと思います。では、そのように祈ることに不十分であり、祈ることに熱心さを変えてしまう私どもの祈りの生活が、最後までどのように支えられ、また守られるんでしょうか。必要に頼むというのは、恥知らずという意味だと申しました。恥ということを考えるとき、まず第一に考えられるのは、今申しましたように祈る側の問題です。つまり、恥知らずなほどに熱心に祈るということですね。しかし、もう一つ問われていることがここであるんです。それはパンを与える側、つまり神様ご自身であるということです。祈りを聞く側である神様ご自身の問題でもあるということです。どういうことかと申しますと、神様は祈ることに不十分な私どもを無視されるのか、それともそういう私どもであってもちゃんと受け入れてくれるのかどうかということなんです。もし私ども無視するならば、 神様ご自身の恥になるではないか。私たちをほったらかしするならば、それは神様ご自身のメンツが潰れるではないかということなんです。神様ご自身の名誉のためにも、神様ご自身のメンツにかけても、祈りに生きることができない私どもを支え、最後まで励ましてくださる。それでこそ神様なんだ。そのことをここで言おうとしているわけですね。で、このことは祈りということだけではなくて、救いの歴史を見るときにも、このことははっきり見えてくる神様の姿ではないかと思います。私たちがどれだけ罪深くても、神様は私どもを捨てることはいたしませんでした。キリストにあって私どもを罪から救うという契約を真実に貫いたのは、私ども人間ではなく神様の方でした。キリストの方でした。私たちは不誠実であっても、キリストは真実であられるんですね。神様が私どもの父でいてくださるというのは、そのように恵みに満ちたことなのです。私どもはそれぞれに様々な賭けを持って生きています。祈りの熱心さにおいて、貧しいということもあるかもしれませんけれども、他にもいろんな弱さがあると思いますね。それらの賭けや弱さをごまかすことなく、自分の口で、自分の言葉で、はっきり願うことが、ここで求められているのではないでしょうか。私イエスがなさった例え話に出てきた人は、友達に差し出すパンが手元にありませんでした。ある人は、要するに私たちは、隣人をもてなし、隣人を愛することにおいて、賭けや貧しさを持っているんだ、そういうふうに言うんですね。また許すことにおいても貧しいのです。主の祈りの中で、私たちの罪を許してください。私たちも自分の負い目に、自分に負い目のある人を皆許しますから、そう主は教えてくださいました。けれども、主イエスによって多く許されているにもかかわらず、隣人の小さな罪を許すことができない。許しの恵みを忘れたかのように、自分の正しさの中に立ち続けようとする。だからこそ主の愛の中に、主の許しの中に立つことができるようにしてください。そのように熱心に祈るのです。例え話の中にパンが出てきましたけれども、まさにこれは愛のパンであり、また許しのパンでもあるんです。私どもは自分の貧しさを覚えつつ、神様の愛と許しを必要なまでに熱心に求める。そのことがここでもう一度問われているのです。そして祈るならば、必ず愛と許しの隠しの中に立つことができる。そのことがここで約束されるんです。天の父なる神様は、ご自分の子供である私どもをご自分の名誉にかけて、決して見捨てることはいたしません。そして必要なものを必ず与えてくださいます。人間の父親であっても、我が子には良いものを与えます。13節で、あなた方は悪いものでありながらもとありますように、人間にはいろんな弱さや、また罪があるんですけれども、それでも子供には良いものを与えるというんです。まして天の父なる神様は、どれだけ良いものを与えてくださるというのでしょうか。時に私どもが願ったものではないものが与えられるということもあるでありましょう。あるいは祈っても祈っても何も答えてくれない、そういうこともあるかもしれません。でも神様は私どもの祈りを退けているということではないんですね。神様というのは自動販売機ではないんです。つまり自分が欲しいものの商品のボタンを押せば、その商品が勝手に出てくるように。神様にこれが欲しいと願えば、それを与えてくれる。神様はそういうお方ではないということです。神様が私どもの父でいてくださるというのは、私どものことを誰よりも深く愛し、そのご配慮の中に置いてくださるということです。私どもの本当の父である神様の目に、まだこれをお前に与えるのは早い。そう思われたならば、それを与えることはないんですね。お前はこれを望むけれども、お前に必要なのは今これだと思われたならば、それをお与えになるでしょう。祈りと答えというのは、決して神様が適当に答える、適当に考えて与えるというのではなくて、本当に熟慮に熟慮を重ねた結果であるということです。私どもの思いを超えた神様の配慮とご計画がそこにある。そのことを覚えて、そこに私たちは神様の御心を見出すのです。ところで9節10節には、有名な御言葉がありました。これはマタイによる福音書にも記されている言葉ですが、 求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。この主イエスの御言葉も祈りを進める言葉です。まあ、熱心に祈りなさいという勧めでもありますが、まあ、それ以上にここで言いたいのはですね、私どもの祈りがどれだけ確かな仕方で聞かれているのか、そのことを表す言葉でもあるんですね。必ず与えられると、必ず見つかる、必ず開かれる、そう言葉を重ねるわけです。だから私どもは祈るんです。祈りは必ず聞かれるという確信を持って、主が教えてくださった主の祈りをはじめ、自らの愛の貧しさを満たしてくださるように神様に祈るんです。その祈りは確かに聞かれているんです。確かに聞かれるんですね。また最後の13節ではこう言われています。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。で、神様は祈りに応え、必要なものを私どもに与えてくださいます。その中でも良いものとは何なのでしょうか。良いものとは聖霊のことです。で、本日は聖霊降臨を記念して礼拝を捧げています。まあ、その詳しい様子はルカがその第二巻として記した、まあ、使徒言行録第二章に、まあ、記されています。五旬祭の日、主イエスが復活してから50日目、約束通りエルサレムに集まっていた弟子たちに聖霊が下り、聖霊に満たされた弟子たちはキリストの福音を述べ伝え、そこにキリストを救い主と信じる群れ、つまり教会が誕生しました。で、一方で本日のルカ福音書第11章においては、祈りについての教えの中で聖霊のことが語られています。聖霊こそ私どもに必要な良いものです。そうであるならば聖霊を与えてください。この祈りを欠かすことはできません。私どもは聖霊のことについて全く祈っていないわけではないと思いますが、もっと大胆に聖霊を求めるべきである。そのことをまた改めて教えられます。良いものを求めない、このことほどもったいないことはないんですね。そして聖霊を求め、聖霊に満たされるとき、私たちの祈りの生活も整えられていくのです。使徒パウロはこのようにローマの信徒への手紙の中で言っています。二つほど御言葉を紹介して説教を終わりたいと思います。一つはローマの信徒への手紙8章の14節から16節の言葉です。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。祈りと聖霊、これは深く結びついています。聖霊が与えられているからこそ、キリストの救いの御業によって自分が神の子とされている幸いを覚え、喜んでアバ父よと呼ぶことができます。また同じ8章の26節には次のような言葉があります。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。苦難の中で自分が誰であるのかを見失い、祈ることすらできなくなるほどに弱さを覚えることがあります。もうキリスト者として信仰者として自分は立つことができないのではないか、そう思ってしまうほどに落ち込んでしまうことがあるかもしれません。自信を失うことがあるんですね。けれどもその時に聖霊が私どもの代わりに取りなしてくださって、父よと祈ってくださるんです。何があっても私たちは神に愛されている子供であることに変わりはない。この恵みの事実に立つことができるように、神そのものである聖霊が私どもの信仰の歩みを最後まで支えてくださるのです。天の父が良きものである聖霊を与えてくださるのですから、感謝して祈りの喜びに生きていきたいのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは御子イエス・キリストを与えてくださっただけでなく、聖霊をも私たちに与えてくださり、救いの喜びがどれほど大きく豊かなものなのかを知ることができるようにしてくださいました。神様ご自身である聖霊に助けられて、 ますます祈りの生活に励み、あなたと共にある幸いを覚えつつ歩むことができますように、守り導いてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。